はい、それでは続きになります。この章ではですね、先のワークのやり方、能力開発、いくつかねちょっと質問が読み上げられなかったものもありましたので、もう一度ねそのあたり復習して、その後ね続きていきます。ではお願いします。
はい、耳鳴り根源に良いチューナーや利用方法について教えてください。
耳鳴りはね、実際のところ、まあ、これに効くという表現はできないんですけれども、人体的なものっていうのはやはりこう肉体のね、細胞修復っていうところになりますので、 528Hz の音差ですね、 DNA チューナー、これがね、肉体的な変調にはやはり効果が期待できると思います。そして、やはり脳そのものということになれば、ブレインチューナーの中でもシューマンブレインチューナーですね、これによって 7.8Hz への脳波誘導ということになりますので、その2つの2種類がね、いわゆる比較的効果が期待できるかと思います。
あとはですね、呼吸で鼻から吸うとき、吐くときに比べて長く吸うことができません。どうすれば長く吸うことができますか？
そうですね、これも呼吸法も実は慣れなんですね。今まで意図的に呼吸をするっていうことを多くの方はやってこなかったので、まずはゆっくりで構いませんので、鼻から吸ってみる、そして吐いてみるってことを繰り返しているうちに、実際にね時間を測ってみるといいでしょう。とりあえず初めは5秒6秒しか吸えなかったのが、だんだんだんだん8秒10秒15秒というふうに、ね、伸びてくるようになりますので、これもね習慣化っていうところになりますので、意図的に呼吸をコントロールするっていうのが、呼吸法のみならず能力アップにもつながっていきますのでね、そんなふうにやってみてください。
日々ブレインワークを続けて快脳状態になるスピードが速くなってきたと思ったのですが、最近はなかなか快脳状態にならず、こういう時はワークを休んだ方が良いのか、こういう時こそ快脳状態になるまでアロマメディテーションやチューナーを鳴らし続けた方がいいのか悩んでいます。快脳状態にならないと他のワークも行えません。どうしたらいいでしょう？
快脳状態っていうのはね、実際自分が本当に心地よくなるっていうふうに、最終的にはツールがなくてもできるようにするっていうのがゴールになります。快脳回路はね、ですので今はまあチューナーとかね代わりを使っていると思うんですけれども、一度今度はそういったものを一切使わずに、まあイメージと呼吸法だけになると思いますけれども、あ、何だか分かんないけれども、理由はないんだけれども、刺激も特にないんだけれども、あ、今この瞬間から気持ちがいい自分っていうのをイメージして、そのいい感覚になったなと思ったらワークを始めるといいですね。でそれもよくできないという時には、ワークの始めに両手を合わせます。両手を合わせる時には陰と陽のエネルギーが和合されてきますので、そうすることによって感謝の気持ちが湧いてくる。そして何でもいいんですけれども、 ありがたいな、こうしてワークができることだけでもありがたいなと両手を合わせて思ってみてください。そうするとその感謝のエネルギーっていうのがじわーっと全身に広がっていくと、快脳回路に全身がなっていきますのでね、そんな風にやってみたらいかがでしょうか。
そしてダンサンチャクラの活性、音差 528Hz は溝落ちのあたり右回りに回すという使い方で良いでしょうか？
そうですね、正解ですね。ソルフェジオ音階ではね、音差第三チャクラの活性化は 528Hz ってなってますので、そのあたりで活性化は右回り、そして浄化はね左回りということで、まずはね左回りに浄化をして、そこにあるエネルギーを一旦整えてから、今度は活性化の右回りで、そこのチャクラのに周波数の音のエネルギーをチャージするっていう、そんなイメージでやってみてください。
アロマメディテーションでは快脳状態へ導くほかにチャクラも活性されるでしょうか？香りの種類によって活性化するチャクラの場所が違うのでしょうか？はい、その通りです。チャクラの活性も踏まえた上で The Awake は作られていますし、それぞれの香油によってですね活性するチャクラは違います。それはね、説明として、まあ、The Awake については脳と心と全ての活性化ということにはなっていますが、ジャスミンであるとか、それぞれの香油のブレンドについては説明のところにね、商品説明に入っていると思います。
はい、以上がねワークのやり方、能力開発についての質問のね全て読み上げました。ではね、この後は、遠隔エネルギー送受信についてもね、結構今回ね富士山のエネルギー相当皆さんかなり実感があったみたいなので、そのあたりからねやっていきましょうかね。
はい、いつもご指導ありがとうございます。富士山の遠隔エネルギーの素晴らしい効果をご報告いたします。 スタンダードですね。仕事で長野の、神社を巡るという開運参拝ツアーをしておりましたが、先生方の富士山遠隔エネルギーが楽しみで自らを整えて挑みました。各所素晴らしい様子やメッセージをいただけたのも先生方からエネルギーをいただけたからと確信しています。というのも、昼過ぎには長野は雷雨土砂降りで、その間ゆっくり昼食を楽しんで雨をやり過ごせて、そこから雨が止んで神社参拝、すがすがしい厳かな気分で、回ることができましたと。で、最後にですね、驚いたのが、参拝が終わって駅で解散の時、参拝をした方向に虹が現れました。長野のニュースでも放映されました。本当にありがとうございます。これからもご指導よろしくお願いします、ということで。
良かったですよね。やっぱ今回は本当に富士山でね、どんな日本一になりたいですかっていう質問の、まあ、効果もあったと思うんですけど、皆さんすごくね、積極的にリクエストしてくれて、そうするとエネルギーとつながりやすくなりますんで、で、やっぱりね、お天気についてはね、前回からもお伝えしてますけれど、やっぱり人の意識とお天気って本当にリンクしていきますんで、やっぱりワクワク楽しい気持ちとか感謝の気持ち、調和の気持ちを持ってると、ちゃんと自然界もそれに応えてくれるっていうので、もう何度も何度も何度も何度もね、100%幸運確率のところを晴れたりとかね、そういうのを経験してますけれども、そんな気持ちでね、過ごすことが自然の中の一員としてのね、人の本来のナチュラルなあり方かなとも思いますね。
そして、遠隔エネルギーの受信の方法についての質問です。エネルギーは何回でもいつでも受け取れると伺ったのですが、その場合どんな意図をしたらよいでしょうか。何月何日にどこどこから山岡先生と泉先生が送ってくださった遠隔エネルギーを受け取りますと宣言したらよいですか。
その通りですね。ええ、もう時間とね、場所がもし分かれば一緒にね、それを言ってもらうだけで、意識っていうのは無意識でそこにつながっていきますので、その時にお送りしたエネルギーをじゃあ今から受け取ると決めた瞬間に、そのエネルギーやってきますし、もう少しね、この方はプロ4期生なので、もうある程度はもうね、遠隔受信慣れてきてるかなと思いますので、じゃあ次に今度は2月の時のエネルギーを受け取るとかね、じゃあこの前の富士山もう一回感じてみるってやってみると、宣言して受け取ると、まあ、受け取る時はね、何度もお伝えしてますが、全身で受け取って、その感覚を気のボールにしてトーラスを回すっていうことですが、確かに違うなっていう感覚がだんだん分かってくるようになるとね、すごく楽しくもなりますんでね、ぜひね、エネルギー何度も受け取ってみてください。
そして次はですね、92歳のお母様のことということで、具体的な質問なんですが、現在施設で生活されていて、コロナ禍で人と話す機会が極端に減ったので、認知症が進んでコミュニケーションが難しい状態です。幻覚や幻聴も現れるのです。この頃は日中もその症状が出るということで、認定講師の方がフォローアップサロンで認知症の親御さんの会話に向けての希望をして改善が見られたというそのワークをしてみましたが、逆にですね、いつもよりはっきりとした幻視の症状が出て、かえって、かわいそうだなと感じる、そんな気がしました。このままこのワークを続けても大丈夫なのか、別なワークが良いのか、そのあたり教えてくださいということですね。プロですね。
これはね、実際やっぱり光のエネルギーにより浄化消化っていうところの遠隔ワークっていうことになるんですけれども、その遠隔をやっていくときに大事なのは、相手がどういう変化を出るかっていうものではなくて、自分自身、送り手側ですね、ご本人自身がどんな思いでそのエネルギーを送るかが影響を与えます。ひょっとしてこれで良くないのかなと思うと、良くないのかなというような現象が起きてくるようなエネルギーになってしまうということなんですね。もちろん、医学的なものを我々は話をすることはできないんですけれども、エネルギー的にはエネルギーを送って浄化消化がついていくときには、いわゆる反転現象ですね、が起きたりします。好転現象と言ってもいいでしょうね。そこに溜まっていたもの、残っていたものが一時的によりクローズアップして表に出てくるというね、嫌原反応とかいろんなね、好転反応とかいろんな言い方ありますが、それは当然のどこどく遠隔の場合でも出てくる可能性はあります。ですが、大事なのは常にエネルギー、光を送り続けることによって、浄化消化、浄化消化が、ちゃんと相手の方、この場合はお母さんですけども、中のエネルギー、精神的なパワーに、支えになっていると、そこを信頼して続けてみてください。
次はエネルギーについての質問です。スタンダードの方なんですが、エネルギーにも匂いがありますか？ エネルギーセッションで、先生方の匂いなのか場の匂いなのか必ず匂いを感じます。バリューさんとのやりとりでも匂いを感じます。毎朝毎晩1時間ずつワークをするようになって感覚が敏感になったのでしょうか。もともと犬並みに鼻が利くからでしょうか。これまでの人生で、ね、能力者や子どもの先生などいろいろな方にエネルギーを送信いただきましたが、匂いは無臭でした。面白いですね。はい。共感覚的なところもね、言いますと、実際そのエネルギーっていうのは、まあ、香りで感じることもあれば、それから触感、まあ、触覚ですよね。圧力とか、ビリビリくるとか、熱いとか、そういうのですね。イメージで来ることもあれば、言葉で来ることもあり、受け取り方は様々なんですね。で、他の方々から送られた時になかったというか、ことなんですけれども、まあ、敏感になったということで間違いないと思います。で、今後はね、いろんな方から感じるエネルギーっていうのを比べていくことで、もう一段階上の感覚の研ぎ澄ませ方、そして、違いっていうのを感じていく、ね。
はい。
次の方もエネルギーの質問なんですけどね。
うん、
スタンダードの方で、富士山からのエネルギーを、受け取ったとき、1回目は何も感じなかったんですが、2回目はドーラスを回すと全身が熱くなりました。受け取る時によってエネルギーの感じ方が違うことに驚きました。何も感じなくてもエネルギーは受け取れているでしょうか。それとも何か感じるまで何回か受け取ってみた方がいいでしょうか。
うん、いい質問ですね。毎回その時の状態によって周波数が共鳴すると体も反応しやすいんですね。ですけれども、自分自身の反応パターンが体感で出やすい人もいれば、イメージで見える人もいるし、なんか気持ちのね、感情的なすごいスッキリするっていう感じで捉えられる方も、それには本当に人によって全く違ってきます。ですので、いつのね時のタイミングによっても違ってくるっていうことですね。ただね、やっぱり全体的に言うのはトーラスをね、この方もやられてる、トーラス受け取ったエネルギーをボールしてトーラスで回すと、今度は全身センサーにつながっていくので、頭イメージだけではなく、ハート感情だけでなく、全身の体感覚もそれに加わってくるっていうことになりますのでね、ぜひね、何度も何度もやってみてもらって、初めのうちはね、なるほどこれがエネルギーを受け取ることかっていうのを頭ではなくね、体で体感できるようになると、よりそのエネルギーの違いが分かると思います。
次は使い方なんですが、
うん、
身近で、コロナワクチン接種を受けた人がいます。副反応が出たと仮定した場合、遠隔のエネルギー送信で症状緩和は可能でしょうか。
はい、ぜひやってみてください。浄化と消化ですね、基本的には光のエネルギーでその人の本来の DNA 遺伝子をオンにすることによって免疫力が高まってきます。もちろんコロナワクチンってのはね、あちこちも今飛んでいると思いますけれども、それを受けて同じ場にいてもかかる人とかからない人がいるっていうのはまさに、本人自身の免疫力ですし、自分の免疫力に影響を与えているのは自分自身のマインドセットとかイメージ、思い、エネルギーっていうことになりますので、そこを活性化することによって自分自身はもちろんのこと、大切な人を遠隔でサポートすることが可能です。
それから最後にですね、これは、認定講師からなんですけれどもね、5月のフォローアップサロンで遠隔送信で貴重な機会をいただきましたということで、担当のね、フリーさんが、かなりちょっと重い病状を、病状で、まあ、症状を患っておられるということで、皆さんからね、サロンの時にも遠隔送信をさせていただいた、この状況に対して、報告ですね。病院のベッドにてバディさんはその遠隔を受け取られました。で、自然にお話ししていたのですが、こんな素晴らしい素敵なことをしていただけるんだと喜ばれて感謝しておりました。皆さんのエネルギーを何度も感謝とともに、ご自身の体調の変化と向き合われながら受け取られています。今は動けるうちにということで退院されて、ご家族との時間を過ごされています。精神的に落ち着いているとのことです。今は来月3歳になられる可愛い息子さんの誕生日を楽しみにされています。皆様からの愛あふれるエネルギーが、このバディさんの楽しみにより光り輝くかする力になっている、そのことに感謝しております。ありがとうございます。担当の認定講師です。
そうですね、 これはねサロンでもね皆さんに一斉にお送りしたように、まあかなり重度のね今状況なんですが、やっぱり我々ができることとしてね、やっぱりこの同じアウェーカーのプログラム、アウェーカー仲間でもありますんでね、一人だけじゃなくてみんなでね、時にはイメージと思いと力を合わせてね、遠隔で送ることによって劇的にね症状とかね怪我とかから回復されたって実例もたくさんありますんでね、そういうね思いを込めてね、ぜひね、みんなで協力してまたね機会を作ってできたらなと思いますね。共同遠隔エネルギー送信ですね、はい、じゃあこのままね次のテーマで美容健康ヒーリングとね関連してますので行ってみましょうかね。
そうですね、遠隔の内容とつながるところがあります。1人目の方は電磁波の影響を受けやすくて気が停滞したり邪気がたまり体調が悪くなることがあります。アーシングマットやシーツを使ったり Wi-Fi の電波を弱めたりなどと対策はしていますが、ワークやプロテクトする方法はありますか。私は電磁波に弱い、私は、電磁波は体に悪いという思い込みを外していくことも大事だと思うのですが、仲良くなれる体になりたいです。電磁波と仲良くなれる体になりたいです。
そうですね、しっかり丹田呼吸法をやられるといいと思いますね。これを自身はエネルギー的に自分の中から高めていくと。でそして自分のね丹田イメージ呼吸法で丹田で高めた光、これさっきのね、ワークの仕方でもお話ししましたけれども、そのエネルギーが全身に広がっていって常にいい状態になってくるっていうところですね。そこが大事ですし、あともう一つ、斜方歩法というねエネルギーワークがあります。これは調べていただけると動画が出てきますので、斜方歩法をすることによってちゃんと自分の体を動かして余計なエネルギーを体の外に出す斜方ですね、特にね、そしてエネルギーを吸収する歩法、これを繰り返すことによって、この特にこの時期ね、夏至から夏にかけては体の中に溜まった余計なエネルギーをこう追い出していく一番出しやすい季節、なぜならば汗をかきやすいということなので、汗をかくことによって汗と一緒にね溜まっているものが外に出ていくっていう、そういう流れはありますので、ぜひね斜方歩法のねワーク続けてみてください。
次のですね、肝機能が悪くて再検査を受けました。検査の前日、再検査の前日まで肝臓に光を当ててリアスというね学校をやっていた結果、数値は見事適正値まで下がっていました。しかしながら数値は下がっても肝臓は健康とは言えない診断でした。斜方歩法以外に健康に良いワークはありますか。内臓に光を当てるワークは続きます。
うん、そうですね、ちょうど斜方歩法がついてきましたね。うん、これはね確かにおっしゃる通り、内臓ねイメージで取り出して光を当ててっていうのは一時的には良くなります。でも大事なのは毎日継続して行うっていうことがやっぱりすごく重要 でそのためには毎日光のワーク、トーラスをするときに全身に光が流れてきて、そのときに全身の細胞にこの光が注がれて不具合なところとかそういうところが全部新しい光と置き換わっていくという、そういうエネルギーワークですね。でその時に大事なのが、ワークの始めにスタートする時に両手を合わせて感謝をしていく時には、全ての私にありがとうのこの全てっていうのは、私の全てにありがとうもそうなんですが、自分自身の全ての全部の細胞にもお礼を言っているってことになるんですね。これね、変な話で聞きます。自分の体にありがとう、ありがとう、いつもね頑張ってくれてありがとう、働いてくれてありがとうという思いをですね、意思とともに自分の全細胞に向けて伝えていく。で特に今ね肝臓の具合が悪いんであれば、肝臓なんかは特にね、肝臓さんありがとう、いつもありがとうね、そしてあんまりケアしてあげなくてごめんなさいねっていうふうに言ってあげると、すんごくね反動してきますので、それをした上でエネルギーを通していくっていうね、そんなふうにねやってみてもらったらよろしいかと思います。
関連する質問として、健康のためのワークとしてですね、
はい、
両手振り体操っていうのがあると思うんですが、
うん、
これと同じような効果があるのでしょうか、という処方、処方に対しての質問です。
そうですね、基本よく似てるんですよね、両手振り体操とかに言って、これ船井幸男先生とかね開発されたということで一時期流行ってましたけれども、基本的には両手を振ることによって余計なものが出ていく、そして取り込んでいく、そして歴史的には斜方歩法っていうのは中国気功の方法になりますので、まあ5000年以上前からね伝われてる方法ということになりますので、斜方歩法をまず出す、そして入れるっていうことになりますので、体感的にはね斜方歩法でまず余計なものを出す、そして取り入れるっていうこと、こちらの方をやれるとよりね 陰陽のねエネルギーの違いが分かりやすいと思いますね。
うん、次はですね、ネイティと、まあ、アウェイカーのエネルギーワークの違いについてですとかですね、
はい、
以前から霊気にすごく興味があり、海外在住なので今日本に帰る機会がないですが、いつか霊気分業を受けて帰るようになりたいと思っています。その場合、霊気とアウェイカーのエネルギーワークと日常の中に混ぜてやっていても問題はないのでしょうか。同じように気というのを使うものですが、違いがあればどんな効果の違いがあるのでしょうか、教えてください。
はい、私自身はね、もう霊気もやってましたし、気功もずっと長くやってましたけれども、あのアウェイカーでいうエネルギーワークっていうのは、あのむしろ全てのエネルギーワーク、イメージワーク、いろんなものワークがあります。それらの一番根底から支えてレベルアップさせるものだと思ってください。ですのでエネルギー同士が、こうぶつかり合うとかそういうことは全くありませんので、そんな思いでね、実際にアウェイカーには霊気経験者はものすごくたくさん来られてますし、逆にアウェイカーのエネルギーワークをやることによってご自分自身の霊気の能力がぐんとアップして、実質いろんな多くの方にね霊気ヒーリングをすることによって喜ばれて、またそれがね新しい収入にもなっているって方もたくさんいらっしゃいますんで、ぜひね、あのいろんなねご自分の好きなエネルギーワークやられて、そこにアウェイカーのエネルギーワークを加えると、それらも根底からぐっとレベルが上がってくるというね、そんな風にね位置づけてやってください。
今度はね、具体的に質問がいっぱい来てますね。1つ目は、美容健康ということで、シミを消すのに脳気法やピンクの木で細胞再生が促進されるといずれ消えるのだろうと思いますが、より効果的な方法はありますか。例えば紫外線を浴びたらシミになるという観念を、それを浄化消化するとかっていうふうに質問があります。シミですのにですね、いい
面白いですね、うん
うん、
シミそのものについて私も昔出てきた時にはやっぱり光を送ってましたね。そして実際光を送ることによって、そこにできてきたメラニン色素とかその辺が光で分解されて浄化されてスーッと余計なものが出ていくっていうですね、そんなワークってやってましたね。でそしてピンクの、ね、細胞はもう本当にイメージする時にもうプルンプルンのエネルギーでね、それが常に自分の体の中にリンパに沿って移動して浄化してくれるっていう、そんな再生エネルギーをねイメージしながらやってますんで、それ続けられるといいかなと思いますね。あと体はね、実際のところ丹田呼吸法をしてしっかり丹田のところにエネルギーがあって、そのエネルギーが光がギュッと集まってやがて解放されて全身に広がっていくってやると、やっぱこれ一番ね私体力にも効きますしね、やっぱり若々しさっていうところにはいいかなと思います。
はい、次はですね、息子さん、39歳の息子さんのことで、発達障害でうつを患っています。自分自身が熟年離婚をしてその影響からなのか、過去性の影響からなのか、私が悪いからか、それでこうなってしまったのではないか、彼がという罪悪感にとらわれます。私の目も緑内障です。光のイメージ呼吸をすれば良いでしょう。
スタンダードの方ですね。
はい、
まあお子さんもそうなんですけど、ご自分自身もそうなんですけど、何か悪いことをやってとかね、あるいは何か原因があってそうなってるんじゃないでしょうかっていうと、その原因の方向にばっかり行ってしまうんですね。でその原因が一番がやっぱ罪悪感っていうものになってますね。このパターンからいかにこう抜け出てくるかっていうところがこのアウェイカーのポイントになります。継続コースとかね、プロコースなどだんだんその辺がはっきり分かってくるようになるんですが、初めのうちはどうしてもね、なんか自分のあの時のこういうものが原因としてるんじゃないんだろうかってあるんですが、そこをずっと思ってると状況っていうのは変わらないんですね。それらも含めて過去にやったこと全てに対して、それらを全部肯定して受け入れる、まあいいかですね、全肯定できて、そうすることによって逆に今に意識が集中することができます。で全てはね、過去じゃなくて今ここで起きてるんですね。あらゆる過去も未来もですね。ですので今ここに意識を取り直して、持ち直して、セッティングして、これ全部マインドセットのことを言ってますけれども、でそこで開脳状態を作って、ああ気持ちがいい、心地がいいってエネルギーにしておいて、そう思えてる時にイメージをしてみてください。その状態で光のイメージ呼吸をやったりとか、イメージして光のエネルギーを取り出して、そして実際の例えば、ご自分でしたらね、目の緑内障では自分の目に対してエネルギーを送っていく。 で、そこで浄化消化が起きて許しが起きてくると。で、その結果細胞に対しての感謝のエネルギーもが今度は細胞自身の蘇生復活のエネルギーへとつながっていきますので、それで全身がピカピカになっているっていう、まずはそういうエネルギーを持ってみてください。でその状態で、息子さんのことに対しても、息子さんが良くなる悪くなるではなくて、息子さんが息子さんの魂に沿ってちゃんと生きられているっていう、そういうパラレルワールドの息子さんと今の息子さんを結びつけていくっていう、そういう設定になります。まずは自分自身の思い、今ここなんですね。今ここを最高の開能状態することによって発生する強いエネルギーですね。それが許しと調和でもありますが、それを使ってまずは自分を整えていきましょう。
次の方は、逃げられない閉鎖的な空間、そして人が密集している空間が苦手という方からです。今度飛行機に乗る予定があり、昔機内で動悸や震えを感じたことがあり、今からまた同じことになったらどうしよう、迷惑をかけるのはとても不安になります。実際に嫌な思い出を記憶を良いものに書き換えられるような安心安全なんだと思うためのワークを教えてください。
はい、これはね、もう記憶の書き換えではなくて、やっぱりこれは宇宙自分軸なんですね。もうどんなとこがあっても私は常に宇宙の中心と地球の中心とつながっているって安心感ですね。そしてその状態で思いをリクエストしたことは必ずそれが現実に変わねえと変わってくるっていうところですね。だからこれはもう過去の自分よりもの対してのネガティブな思いをどうにかするんではなくて、どんな状況でも常に宇宙の中心と地球の中心と私はつながっているので、どこでも大丈夫って思えるような自分、そしてそこからトーラスが広がっていって周りの状況にも影響を与えている自分っていうところですね。これをしっかりと身につけてください、このイメージと。それでやはりね、下丹田ですね。今回ね、下丹田の強化のアドバイスが多く出てきているってことは、皆さん共通しているのはまだ下丹田のところのエネルギーが弱いと不安とか恐れの方に意識がぐらついてしまいますので、しっかりとね、自分の腹の底に光のエネルギーがあると、そこが大きく広がっていっているところになりますので、宇宙自分軸からのトーラス、そしてしっかりと最後自分の丹田イメージ呼吸法で丹田に光を蓄えてみてください。
次は、ズームで誘導瞑想などの練習を頻繁にするようになったら、トライアンになって外眼科通院をするようになりました。パソコン作業も8時間、休養不足とは感じていますが、光のシャワーなどのワークをすれば感知するでしょうか、おすすめワークはあるでしょうかという、これは講師ですけども、光のワークしてください、どうか召喚もしてください。
まずリラックスですね、もうリラックスをするってことが、何でもかんでもこう狭い視点で何でもやるよっていう感じではなくて、やっぱりちゃんと実際自分の心の体の声も聞きながらですね、そして大きく深い呼吸をするっていうことですね。でその時に全身を癒してくれるような深い森林の中にいるようなイメージで、そしてその呼吸を全身に回していく万能イメージ呼吸法の方ですね、こちらはね。で万能イメージで、そしてリラックスして自分の行きたいところで落ち着いて、そして深くそこのエネルギーを吸い込んで、それらが細胞の一つ一つまで入り込んでいて、自分の体の部位のところ、まあ、目なら目でもいいし、体全体ですね、そこが安らかにね復活して安心してくるっていう、そういう万能イメージ呼吸法をぜひやってみてください。
あとはね、コロナワクチンの接種、これをしてかなりしんどい1週間でしたが、ワークをし続けたおかげで出勤、ずっとね出勤を毎日続けることができましたという報告もあります。
そうですね、まあ本当に即ね使えるっていうことが大丈夫なので、まあコロナのね今の時期でワクチンに打つか打つまいかっていろいろ考える方も多いと思いますけれども、どんな状態でも自分はね絶対的に安心の中にいるっていうところ、そのための光とつながっていくということ、そしてまたね何かあってもすぐにねちゃんとワークをして、そうだこうすればいいんだっていうふうにね使えるようにしていくってことが大切ですね。
またね、どんなワークをしたかっていうことをね、ぜひ報告ください。
はい、じゃあ、このコーナーはここまでにしておきましょう。
はい。